こんにちは、エニアグラム講師の中江美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢を叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日は話したいことがあったので収録しております。一つはね、エニアグラムの、ね、物語が完成しました。まあ、以前からね、子供でも分かるようなエニアグラム絵本だったり、エニアグラムの物語、ストーリーっていうのを書きたいなと思ってたんですよね。で、それがやっぱりね、AI の力を借りたことで、一気にね、仕上げることができました。で、現在ね、エニアグラム物語って検索していただくと、まあ、一番に出てきますのでね、よかったら興味のある方は、書籍購入していただきたいなと思います。で、まあ、この書籍をね、書こうと思ったきっかけは、やっぱりね、お姉ちゃん、長女、タイプ4、ね、芸術家と5のね、観察者の娘だ、の存在だったんですよね。先日、私のね、夢の一つであった、お友達がインドネシアに来て一緒に遊ぶっていうのをやったんですけど、まあ、その中でも、タイプ4と5の姉ちゃんはね、やっぱりこう人との交流が苦手なので、なかなか同世代のね、同級生のお子さんもいらっしゃったんですけど、まあ仲良くなれなかったんですよ。でもやっぱり真ん中の子はね、そういうのが得意な子で、フレンドリーなところもありますので、最後ね、 LINE 交換とかもしてたんですよ。でもやっぱりその生きやすさ、生きづらさっていうところで言えば、タイプ2と3の子の方がやっぱり生きやすいなって感じていて、タイプ4と5のね、お姉ちゃんの方がやっぱり生きにくいだろうなっていうところは感じてます。なのでね、タイプ2、3の次女はね、エニアグラムがなくても生きていきます。あの子はもう大丈夫だけど、やっぱり4と5の繊細で傷つきやすいお姉ちゃんにとって、エニアグラムっていうのはすごく役に立ってるんじゃないかなっていうのを感じています。というのもやっぱり転勤族で、あの何度かね、転勤を繰り返しました。幼稚園の時、小6で、中1で、今中3ね、高校からまた違う場所に行く予定なんですけど、まあそうなった時にね、やっぱりこう人との交流をさっさと作ることができない子になっていきます。となると、やっぱり転校ってすごく辛いもんだったんじゃないかなって思うわけですよね。だけどその中で、娘はなんとなくこうね、まあたくさんの友達っていうわけじゃないけど、少なからず仲良しのお友達を作って、毎日が学校にね、行ってくれてます。で、それのやっぱり力になってくれてるのはエニアグラムじゃないかなっていうところで、まあ小5、小4ぐらいだったかな、娘がにね、エニアグラムのね、まあ資料を見せたわけですよ。で、このタイプじゃないかなっていうところを読ませたわけですよね。そしたらすごくなんかね、あ、私だこれって思ったみたいで、で、自分を理解するっていうとか、そこからちょっとスタートしたわけですね。で、すごくやっぱり天の弱で、気分屋で、やっぱお友達をね、傷つけちゃうというか、お友達に誘ってたはずなのに機嫌悪くなって帰るって言い出したりとか、そういうことやってたんですよね。で、自分の中で、あ、そういうことやってたなじゃないですけど、少しこう気づきはあったみたいで、やっぱり気をつけなくちゃなって思ったようでした。で、そんなことから、まあネットでも自分の質問に答えてタイプ診断って結構あるじゃないですか。エニアグラムをきっかけにそういうのすごくやるようになっていって、で、やっぱりいろんなタイプの話をしていく中で、自分の中でね、あの人このタイプかなって自分から言ってくるようになってきたわけですよ。まあ、そのきっかけを作っているのは私なんですけど、まあ、ドラマを見ている中で、あの人このタイプっぽいよねとか、そういうのを言っていくと、だんだん子供の中で、こういうのがこのタイプ、こういうのがこのタイプ。で、ストーリー、エニアグラム物語のストーリーではね、家族が、私が模造紙にね、描いた図を見せて解説するっていうのがあったんですけど、まあそこまでは全然やってないし、あれは物語の中で、AI が提案してくれたのを採用したんですけど、まあそこまでは全然やってないですけど、そういうこのね、日常生活の中で、まあ3つのタイプわけよね、ニコニコオラオラミステリアスのどれだと思うとか、先生はあのタイプじゃないかなっていうのをずっとこう、 もう中3になりましたが、ずっとずっとこれを繰り返してたわけですよ。そうなるとやっぱりこう娘のこう人を見る感度っていうのはすごく上がってきて、やっぱりそれを生かした関わり方をしているかって言ったらそこまでではないかもしれないですけど、やっぱりお友達を理解するっていうところはすごくできるようになってきてるんじゃないかなって思います。でやっぱりタイプ4とかだと、まあ、誤解を招きやすいっていうか、やっぱりこう気分屋でね、みんなのこと振り回しちゃうこともあるので、すごくやっぱり、不登校とかもやっぱりなりやすいとは思うんですよ。だけどそんな中で、やっぱり自分自身の性質を理解して、相手を理解するっていう力をつけたことは、学校行ってもそんなにこうね、ストレスが少し減ったんじゃないかなって感じています。で、ちなみにこのね、旅行から帰ってきた日にね、英検3級を受けてたんですよね。英検3級とか受けたことなくて、今まで。で、受験も今回ね、ない選択をして、一応合格はね、オンラインでいただいたんですけど、まあ、そういうテストでの試験とかも、すごいやっぱ気分屋だから、やるって言ったらやりたくないとか言ったりするわけですよ。でもやっぱり英語の力はね、あると思ってたので、まあ、受けてみたら合格したわけです、1次。で、2次も挑戦するんですけど、でも全然勉強してないって言うんですよ。全然勉強なんかしてないみたいな。てか、勉強してなくてできるってある意味すごくない？みたいな。逆にすごいじゃんとか言いながら 娘を気持ちをね、上げつつ、で、試験の日も行きたくない？行きたくないってすごい言ってたんですけど、朝も全然起きてこないし、もう超ギリギリでね、起こして行かしたんですけど、帰ってきた感じでは、全然無理だった、できなかったって言ってるけど、機嫌は悪くなかったんですよ。だから多分、できてるんじゃないかなって母は勝手に思うっていうところで、だから素直なこう感情表現っていうのがやっぱりできなかったりとか、なんかこうね、気難しさっていうか、そういうところもあるんですけど、まあ、エニアグラム通じて私も娘を理解したことで、やっぱりすごく自己否定感も強い子なので、やっぱり親はそれ以上傷つけないことを意識したりとか、本人の乗ってきた時にね、お話ししたりとか、なんていうかな、もうそれ以上求めない。娘にとって、今回の旅行だって、知らないね。知らないって言ってもね、一回は会ったことある人たちだったんですけど、そういう人たちの輪に来てくれた。まあ、それで OK っていう感じにしてましたね。その中に輪に入ってコミュニケーションを取るっていうところまでは求めなかったです。だから娘がそこに来てくれて、その輪に少し入れた。あ、それで OK。だから中3ともなると、やっぱりそういうのって、もしかしたら親御さんはね、挨拶もできないとか、いろんなこと気にするかもしれないですけど、一つはやっぱり性質によるものだったりしますんで、やっぱり本人の心が開かないのを無理にこじ開けてはいけないタイプになりますので、やっぱり娘のペースで、そういうかん、あの、ただしやっぱり経験したっていうことがやっぱり自信にはなってると思うんですよね。だからそういうのをすごく大事にした旅になりました。で、そういうやっぱり娘を見てて、あ、やっぱりこの子はね、エニアグラム学んでよかったんじゃないかなって、私自身もやっぱこの子を理解することができたから、まあそういうこう無理やりね、中に入れようとしたりとか、こうしなさい、ああしなさいってやっぱり言わなくなったので、そういうところは娘にとってね、居心地の良い環境を作れてるんじゃないかなって思います。で、ストーリーのね、中には入ってますけど、まあ小6の時にですね、一言メッセージを親に言うっていう小6の、ビデオがあったわけですよ。で、その中で、私はね、名古屋に、あと1年だけいれば、この子は卒業できたんだけど、ここに連れてきてしまって、ちょっと申し訳なさみたいなのがあったんですよね。で、やっぱり、過去のムービーとか見せられても、娘は映ってないわけですよね。称号とかの、林間とか、神戸はね、1週間ぐらいあるらしくって、そういう動画も出てくるんですけど、まあ、映ってないっていうところで、名古屋だったらたくさんの思い出があって、すごくこうね、いい卒業だったんだろうけど、この子は1年っていうところで、ここに来たっていうところですごい申し訳なさがある中で、言ってくれた言葉が、お母さん、私を理解してくれてありがとうって言ってくれたんですよね。だそれがすごくやっぱり自分の中に、なんか母親としての、こう、もやっとした気持ちを、こうね、霧を晴れさせてくれたというか、あ、 なんかこの子にとってやっぱりエニアグラムって理解してあげた、母がねその子のことを理解してあげたっていうことで、この子はすごく生きやすくなったんじゃないかなっていうふうに自信を持つことができました。なので、マヒロっていうね主人公の名前はちょっと変えたんですけど、マヒロちゃんのストーリーは娘をモデルにしたストーリーになっています。生きづらさを感じる奥さんだったり親子関係に悩む人がエニアグラムを知るとこんな風に変われるんだっていうね、ヒント、やっぱりちょっと理想の形になってますんで、エニアグラムのそのなんていうかなタイプ診断がやっぱり実際はちょっと難しい人がいたりとか、そういう細かいことは書いてないですけど、まさに理想を書いた絵本じゃないか物語になってますので、ぜひぜひ読んでいただけると嬉しいです。あともう一つ発表ということで、12月の8日場所取りました。エニアグラムのねセミナーをやってみたいっていうところで、まあ、今回はまあ初級講座の内容まんまっていうよりは、ちょっと夢を叶えるにフォーカスした内容、要は、LINE 登録してもらうと上げてるプレゼントの内容をもっとこう深くしたような感じにしようかなと思ってます。で場所は東京の人形町駅だったかな、水天宮前駅徒歩1分です。で人形町駅だと徒歩4分っていうぐらいの場所で、夢を叶える方法っていうのをセミナーでねお話ししたいなと思います。私が帰るのは年に 1,2 回っていうところで、そのチャンスでね私のこのね、エネルギー感じたいとかね、リアルで会ってみたいとか、アニアグラムの話知ってみたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひお越しいただけると嬉しいです。一応ね、セミナーは90分を予定しています。10時から11時半で、実はね午後からは違うセミナーに参加する受講生としてね参加する勉強会がありますので、12時には終わらせて渋谷に次は向かうんですけど、まあ、その前にもうやってしまえみたいな感じでね場所を確保しました。で8名様入ることができますので、ぜひぜひご興味のある方は LINE でね質問などいただけると嬉しいです。一応ね費用は5,500円で考えてますが、その早期割引みたいな感じで、まあ、11月中にお申し込みしてくれた方は1000円割引とかいう感じでやっていこうかなと思っています。でその中にはその、ね、実際にビジョンマップみたいなのをもう課題として出しといて、夢をみんなで語り合うようなことも知っていきたいなって思ってます。これまだちょっと本当妄想段階なので、どんな風になるか分かりませんが、ぜひよかったらね、お越しいただけると嬉しいです。なので年に1回2回のチャンス、私に会ってみたいって思ってくださる方はぜひぜひお問い合わせいただけると嬉しいです。今日はねまだまだね、夢が叶った話とかいろいろしたいんですけど、今日はこの辺にしたいなと思います。ではご視聴くださりありがとうございました。